ご理解第54節。徳のないうちは心配する。真徳を受ければ心配はない。真徳を受けたからというて心配がないというわけではない。心配の内容が変わるだけである。信心のないもの、信心の薄いものがする心配をせんで済むだけである。心配のあまり夜も眠れんというのでなく、ただありがたいもったいない心配である。心配、心を配るとあります。心を配ることが心配だというわけですが、そのどういうふうに心を配るのかということでしょうかね。心配のあまり夜も眠れぬと、これは自ら今抱えている問題が右になるだろうか左になるだろうか、いわば自分の願い通りになるだろうか、自分の期待するように運ぶだろうかどうだろうかという、そこに心を配るという心配だと思いますね。ところがそれこそ信心をさせていただいて心を配る、それは自分の願い事の通りに行くか行かないかということではなく、神様のお心をおもんばかる、その神様の心を思うように、何と言いましょうかね、神様の心はどういう心であろうかと、そこに心を配るという心配ではなかろうかと思いますね。数日前でしたか、師匠が研修の時におっしゃっておられた、こういう世界があるよという、いわば師匠が今感じておられる、神様との間に感じておられる世界を話されておられましたけれども、こんな感じだよと、神様とのお働きというのでしょうか、神様のお働きにはこういうお働きがあるよ、その微妙なところがあるよと。しかし今のあなたたちには理解ができないかもしれないねと、その今のあなたたちのいわゆる心のありようというのでしょうか、神様との間柄というのでしょうか、それでは理解ができないだろうねと。もう少しいわゆる信心が進んで、まあ神様のお心が分かるようになるというのでしょうか、神様とまあ通い合うというのでしょうかね、そうなれば理解ができるようになるだろうねと。まあ今のあなたたちにはまだ理解が難しいだろうねというようなお話をしておられました。今朝いただきますのは、その信心の醍醐味というのは、いわば神様の顔色が分かるようになるということなのだと。まあこれは神様のお心の火だというのでしょうか、そういうものに触れるということでしょうかね。例えば何かを神様にお願いをする、そして神様がイエスと言われる、あるいはノーと言われる。しかしその神様がイエスと言われたとしても、言葉ではイエスかもしれないけれども、そのイエスの内容がノーに近いイエスであることもあるわけですね。あるいはノーと言われる、しかしそのノーがイエスに近いノーであることもあるわけですね。まあ微妙なところです。それはただイエスだノーだという言葉ではない、まさに顔色を見て、顔色でまあ判断するというのか、その顔色を見なければならない、顔色で感じる世界ですね。ですからそういう意味において、神様の顔色が分かるようになるまで、今神様はイエスとおっしゃられたけれども、これは本当にイエスだろうか、それこそ脳に近いイエスではないのだろうか、 それこそ喜んでイエスと言ってくださったのだろうか、それとも渋々イエスと言ってくださったのだろうか、といったようなその顔色がわかるようになるまでという、まあご神徳を受ける六箇所の一つにありますね。いわゆるそういう微妙な神様のお心の内が感じれるようになるという、その感じれることが新人の醍醐味の一つだと思いますね。ただ私どもの願い事が叶うとか叶わないとか、思い通りに行くとか行かないとか、そういう、もちろん私どもの心が育つとか育たないとかいうこともありますが、そればかりではない、その微妙なニュアンスの違いというものがありますね。これはやはり新人を続けていなければわからない、心が育ってこなければ、神様との間柄がいよいよ深いものになってこなければわからない、まあ阿吽の呼吸というようなことも言われますけれども、そういうところがあるのかもしれませんね。それは最近特に感じますことは、英語を日本語に訳したり、日本語を英語に訳したりいたしますね。最近はその自動機械翻訳ですか、翻訳が機械が良くなったと。ですからもう英語の勉強をしなくてもいいではないかと、機械が自動的に訳してくれる。だから英語の、なんで英語の勉強をする必要があるのかというような声すら聞こえる時節ではありますけれども、これはいや、むしろその機械翻訳になればなるほど、もっとより深い英語の勉強をしなければならないというものを最近は感じます。例えば何と言いますかね、泥の心であったり、その情ですね、牙城牙役の情、牙城牙役を外さねばならないといったような、その牙城情というものをどう訳すのかということですけれども、翻訳、いわゆる機械、Google の翻訳であったり、DeepL の翻訳であったりで翻訳をしますと、それがエモーションという表現になっていたりしますね。また時によってはフィーリングというようなこともありますけれども、ただ牙城牙役をなくさなければならないと言っただけでは、そのエモーションになることが多いような感じですね。ところがいわゆる機械翻訳で翻訳させるとエモーションになると、これをいわゆる人工知能ですね、今流行りのチャット GPT ですか、ああいうものを使って翻訳すると、こちらの方はもう一つ入り込んでくれますね。その状況によって違ってくるのだと。それがフィーリングであったり、エモーションであったり、またもう一つなんかありましたね。パッションもありましたかね。いわばその心の状況によって使う言葉が違ってくると。まあ同じように、そのいわゆる機械翻訳と言われる、その英語と辞書ですか、英語と日本語の辞書を照らし合わせて翻訳する、まあ私ども英語がよく分かりませんから、和英辞書を見て、日本語の対応している英語を見て、その単語を使いますね。で英語に訳しますね。ところがそれではダメなのですね。その言葉に対するイメージ、例えば英語の人たちが何と言いましょうかね、情という言葉に対するイメージと、そのイメージがフィーリングという言葉に対する イメージとエモーションという言葉に対するイメージ、いわゆる心の中に浮かんでくるものが微妙に違うわけです。私どももそうですね。日本語で言えば、ただ情というその情、その情でも感情と言われたり、あるいは思いも情のうちの一つでしょうかね。その思いという言葉と、いわゆる情というその言葉と、その言葉を聞いたときに私どもの心の中に、まあ頭の中というのでしょうかね、イメージされるものが微妙に違うわけですね。ところが今の機械翻訳ではその微妙な違いまでは訳してくれない。どちらかというと辞書の A から B、 B から A という訳し方しかしないわけです。これは私どもが機械翻訳になればなるほど、その言葉の持つ微妙なニュアンスの違いというものよりもっと勉強をさせていただき、どの言葉を使う方が適切かということを分からねばならないと。例えばその地の心、泥の心ですね、これを私はやっぱりハート・オブ・アースといたしましたけれども、ところがそのハート・オブ・アース、まさに地の心ですね、ところがこのアースという地球のアースの E を小文字で書くのか大文字で書くのかで、これまたニュアンスが微妙に違ってくるわけですね。でその前にザをつけるか、ザ・ハート・オブ・ザ・アースとするのか、そのアースの E を大文字にするか小文字にするかで、またその微妙に表現するところが違ってくるのですね。ところが機械翻訳にはそういう違いを出してくれません。ただハート・オブ・アースで訳すだけですね。機械翻訳ができて、それこそ機械が日本語を英語に、英語を日本語に翻訳してくれるようになるから、もう英語を勉強する必要はなくなるのだということが、間違いであることがよくわかります。そのニュアンスはやはり人間が判断しなければならない。こちらはこちらの言葉の方が自分の感情というのでしょうか、感覚によく合っている、これはフィーリングの方がいい、エモーションの方がいい、それを判断するのはやはり人間ですね。その心の火だというものですね。神様との間の心の火だというのでしょうか、神様の心の内を感知する、感じ取れるようになる、それが信心の醍醐味の一つだと、いわば英語で言えば英語学習の醍醐味の一つということかもしれませんね。本当に英語学習をしようとすると、いわばその言葉の持つニュアンスの違いというものが分かってこなければならない。そのためにはたくさんのやっぱり英語の書物も読まねばならないことになるのでしょうね。その心がどういう心でその言葉を使っておられるのかということが分かるようにならなければならない。今の機械翻訳ではまだまだそこまでは行っておりませんね。ですから英語の勉強はやはり必要、今の段階ではやはり必要だと思いますね。というように、神様のお心を分かるというのでしょうかね。ただ分かるというだけではない。右だ左だというわけの、その右左が分かるだけではない。その神様がおかげを授けてくださる。私どもはおかげをいただいたからありがたい。で終わってしまいますけれども、 その神様がおかげを授けてくださるのか、喜んでおかげを授けてくださったのか、それともしぶしぶいやいやながら授けてくださったのか、そういう神様のお心の内が、まあ、感じるようにならなければならない。ああ、これはいやいやながら神様が授けてくださったんだな、というふうに感じたり、あ、これは神様も喜んでくださっておかげを授けてくださったんだな、というふうに感じたり、そのいわゆる神様の顔色がわかるということ、まあこれは神様のお心により一層近づくということかもしれませんね。その神様の顔色がわかるということが新人の醍醐味の一つだと。これはやはり新人の稽古を重ねて神様のお心に近づいていかなければいただけれる境地ではないように思いますね。教えを聞いただけではわからない世界です。実際新人してみて神様のお心に触れて初めてわかる世界ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。